こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか元気なくないですか？
疲れてる。
なんか疲れてる。
疲れて
る。いろいろね、また行かれてたみたいですけどね。いや、
なんかね、もう、だからちょっと尋常じゃないよね。なんか、
スケジュール
おかしいなと思うけど。
ええ。
なんか飛行機がもう休む場所になっても、ね。
ああ、ほんと乗ってますよね。
でもなんかもうギリギリ飛び乗ったぐらいの感覚だよね。やっと休めるみたいな。う
ん、あ、飛行機乗ったら。
飛行機乗って、休めるみたいな、なんか、感じ。だから。
着いたら忙しいの。
着いたら忙しいっていうか、なんかもうギリギリ、準備もギリギリみたいな感じだからさ。
よくさ、
なんでこんなスケジュール組んでんだろうみたいな。
なんかしょうもないとこでさ、もうパンツ足りないみたいな世界じゃないんですか？どうやって回してるんですか？
確かに。
いや、洗濯とかもできなくないですよ。クリーニング？
洗濯できるよ。洗濯
できる。
できる。あんま、そうね。
だって乾く前にもう出なきゃみたいな。
いやいや、そんなじゃない。
そんなじゃない。
そんなじゃない。だから、福山雅治はパンツ履かないっすよ。スターは部屋で洗濯してる場合じゃないっす
よ。あ、やっぱ似た感じになってきた。
いや、なってないよ。
履いてない。パンツ履い
てるわ。履いてる。なんか、でもさ、最近エアバス350のなんか、当たると結構さ、扉ついてるビジネスクラスだとさ、で、エアウィーブとかあるからさ、めっちゃいいやと思って。
おう、エアウィーブ。
下に引いてさ、スピーカーから音が聞くかな？なんていうの？シートにスピーカーがついてんだよ、ね。だからこう、
頭の
ヘッドホンしなくてもさ、
はいはい、ありますね。
いいんだけど、もう映画全部見ちゃったからさ、もういらないんだけど。
あ、何？もう見尽くした。
見尽くした。でさ、もうだから休めるからさ、寝れるわと思ってさ、でも扉閉まってんの。そうさ、CA がさ、上から覗いてくんだよね。起きてるかどうかをさ。
起きてるか。
俺それさ、進撃の巨人に見えてさ。俺、寝てるからすごい低い位置じゃん。そっからさ、壁を巨人が越えてくるみたいな。怖いのよ、ちょっと。
キャーですね。
そう、寝ぼけてる時にさ、なんか上に降って人、ないじゃん、そんなシチュエーション。しかも壁の上から。だってそれでさ、なんだろう、はい、昼ぐらい着いた時に、もうずっとヨーロッパ行って、もうなんか、なんつうの、もう油でさ、じじだから。
いや、食ね、しんどいですよね。
じゃん、それで、もうあんまり食いたくないからさ、着く2時間前とかまで飯出るから、でも別にいらないからコーヒー頼んで、コーヒーでつってさ、頼んだらさ、なんかまた、ってさ、なんか、お腹すいてないですかとかやるの、俺子供じゃねえんだからさ、そのさ、自分で。なんなんその、お腹大空いてないみたいなさ。
いや、空いたら言うわ。いいじゃないですか。
いや、もう絶対ついてから食った方がうまいやろと思ってさ。そう。
そんな。どこに行ったかは、まあ、今度また次回ですか？
いや、まあ、いろいろ行ったんだけど、もうでも、疲れたね。本当今、温泉宿が一番行きたいもん、
ね。日本ね。日本にいないですからね。
いや、そう、帰ってきて次の日朝8時半にさ、フィギュアのさ、
フィギュア？
フィギュアを買いにね。
あ、フィギュアって。
頭おかしいじゃん。
このオリンピックシーズンだとフィギュアかなと思った。
違う。
お人形の、お人形。
ソルビをね。
うんうん。
水曜の朝8時半にさ、抽選。
そのタイムスケジュールの中で8時半に行くんですか？
だってそう、丸の内なのよ。丸の内、オアゾかなんかでさ。
はいはい。
もうめちゃくちゃ通勤の人いるじゃん。
確かにね。
クズだよね。だってもうさ。朝8時半でさ、俺帰国したばっかでサンダルでさ、雨の中並んでさ、
そ
したらその、作家さんいてさ、なんか何してんですかって話、うちのギャラリー出てくれた、
あ、そういう
アーティストの方なんだけどさ、いや、何しに来てんですか？いや、並びに、つ
って。暇人ですね。
暇じゃん。あれ、パリいませんでしたみたいな、インスタ見てくれてるからさ、昨日帰ってきて、並んで
ここ並んでるって。
無事買えたよっていうね。
会えたんだ。
親怪獣、無事帰
って。すごい執念ですね。
いや、執念っていうか、本当だよね。俺も時差ボケでちょっともう、いいかなと思ったの。
で、時差ボケの体を叩き起こしてでも銀座に並びに行くんですもんね。
銀座、そう。
すごいエネルギー、
ね。変えちゃうからね、また運がいいから。
運がいいのか、悪いのか、ちょっと、どっちか微妙だけど。
いや、だからもう今体調が悪いんで、早く収録終わんないかなと思って。
こらこらこら、メイン何も始まってないですからね。さあ、行きますよ。
あ、もうすげえ喋り切った感じするけど、進撃の巨人だけ伝えたかった。もうエアバス乗った人はみんなそう思ってほしい。
はい、行きます。はい、さあ、ということで今日の質問行きたいと思います。
はい。
あの、退職代行サービスのね、もう無理っていう、ちょっと事件にもなった、うん、あの、件のご質問いただいてますので、行きたいと思います。
もう無理。
はい、はい、はい。行きますよ。会計事務所では、顧問先から労務の相談を受けることが本当に多いと思います。うん、最近、退職代行サービス、もう無理による非弁行為の問題や、無資格で社労士業務を行ったとして、ね、税理士法人の代表税理士と職員らが書類送検された事件など、
あったね。
資格業務の境界が刑事事件として問われるケースが続いております。一方で実務の現場を見ると、税理士が社会保険、労働保険の書類作成に踏み込んでしまうケース、逆に社労士が年末調整を実務として行っているようなケースなども正直よく見かけます。会計事務所や始業事務所はどこで線を引かないと危ない領域に入ってしまうのでしょうか。また善意でやってる顧問先に頼まれたから、実費程度だからといった理由は法的にどこまで通用するのか、実務家として最低限抑えておくべき判断基準を教えていただきたいです。
はいはいはい、なんかくだらないよね。
くだらない
くだらない話だよね。要は
くだらないですか。でもね、非弁行為
って結構怖い話ですね。乱世だよね、全体的にくだらなくない。なんかそのもう無理もくだらないしさ、退職代行もくだらないしさ、
そもそも論のサービスの話ですか。
サービスというか、だからあれで、
そういうものが、
自分で言えよ、退職するぐらいな、
あっていう方
の、あと別にそんな言えないやつやめてもらっていいよ。
鼻くそ、まあ、そうですね、今日は鼻くそとクズですね。
いやいや、言ったそんなこと。クズ、クズなんて言ってないじゃん。
言ってましたよ。多分自分のこと言ってたんだと思いますけど、ね、
いや、ああ、そうね。俺のことでいいよね。
う
ん、
そうそう。
並んでる人で。
そうそうそう。
そうそう。それでさ、いや、だってさ、すげえ人いるからさ、あれやべ、そんな並んでんのと思ったの。
違う違う、話何も出してるんですか。
普通にさ、職場に出社する人たちの波だった。
違う違う、その話もう無理です。ダメです。戻してください。
もう無理。もう無理。
もう無理です。
いやいや、さあ、ということで。だから、あれでしょ、その、まあ、非弁行為だろうとは思ってたけどさ、だから母ちゃんも非弁行為だね。
うんうちの息子を辞めさせます。
そう。うちの息子もう行きませんってのは、非弁行為じゃない。
それって非弁行為になる。
いや、だって、人の代理人で交渉したら非弁行為なんだ。
でも、お金もらってないから大丈夫っていうのはないんですか。
いや、無償で、じゃない。非弁は多分。あ、
関係ないんですね。
税理士もそうだけど、税務相談に乗ったら、税理士法違反
なんだ。その時点でなんですか。
うん、だから、保険屋さんとか全員逮捕だね。
保険。
絶対言ってるよね。節税になるって、絶対言ってるよね。
保険をね、節税対策で売ってる以上、その会話になりそうです
よね。なるよね。そこ弁
護保険屋さん全員逮捕。
全員逮捕だよ。プルデンシャル以外も逮捕だよ。いや、くだらない。だから。
まあ、ちなみになんですが、大久保先生。退職代行もう無理あれですね。本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスを提供している会社が、代わりに代行するんですけど、その行為そのものが、それって、弁護士の仕事になってるんで、他の人がやっちゃったんで、非弁行為ですよって形で訴えられたっていうのが起きたって話です
けど。だけど、弁護士そんなくだらないことやんねえだろうと思う。まあ、わかんない。食えない弁護士やんのかもしれないけど。なんか、いや、そう、まあ、それはね、そう、だから、ほぼ非弁ですよ、世の中は。
世の中は非弁ででき
る。だって、誰かを代わりで交渉したら非弁行為なんだよ。そんなのあるって思うけどね。税理士もそうだけどさ、なんか、三号業務がとか、俺この間言われてた、何号業務って何ですかみたいな。なんか税理士法にあんだね。俺税理士の、受けてないからさ。
はいはい。
登録研修受けてないから知らないけどさ。
受けてください。
いやいや、受けてないの。俺ぐらいじゃないか、日本で。
日本で唯一の。
受けてないの。なんかずっと。
銀座には並ぶけど。
銀座じゃ丸の内ね。
丸の内。
丸の内の銀座の方が良かったよ、まだ、ね。
あ、じゃあ、いいんですよ。ミスった、ミスった。はい、もう無理です。はい、戻りしますけど。で、
そんで、いや、なんか、そう、税務相談が3号業務らしいんだけどさ。
うん。何ですか、3号業務って。
よかった。1号業務が代理で、2号が書類作成で、3号が相談なんだって。うん、知らねえよ。まあいいんだけど。
それやっちゃいけないラインもあるわけ
です、ね。いやいや、やって、税理士がやっていい。 それはだから他の人はやっちゃいけないってことだね。
うんうんうん。
そう。だから本当くだらないけど、くだらない。
でもよくね、あの労働法の話で言うと、退職勧奨とかですか、和非便行為になって、あの、あ、あとあの、ほら、何ですか、労組との交渉のところで、うん、社労士の先生がなんか出すぎると、非便行為で引っかかって怖いみたいな話を聞きますよね。
ああ、そっか。そこはあれなんだ。交渉
交渉代理。はい。交渉代理人はダメですもんね。みたいな話とか。よく聞きます。
あ、だからあれだよね。俺らは再生でやるときに、
はい。
あんまり銀行と交渉はしてませんよって言うんだけど、説明してるだけだって言うんだけど、だから非便だとか言うから。
じゃあそこのラインとかね。
別に非便だったら弁護士連れてくんぞ、この野郎って話するとビビるくせにさ。別にそういうんだったらみたいな。
じゃあ喧嘩の
会社で勝手にやってくれよっていうバカがっていうね。いや、そう、あるね。で、まあ、で、この質問なんだっけ、なんか、あとそう、で、これでしょ、その、税理士が、なんか、なんていうの、書類作成、社会保険の。
そうなんですね。税理士の先生って社会保険の書類作成とかはダメなんですね。
ね、ダメなんだね。
まあ、社労士業務
算定、これできないから分かんないけどな。でも、だから多分税理士が給与計算してるケースとか多いから、
うん、
結局めんどくさいし、いちいち給与計算は社労士にみたいな。よりは、もう税理士にまとめちゃうっていうのは、ね、まあ計算だし。
そのお客さん側からすると分かんないですもんね。
そうそうそうそう。だから、それを算定のなんか基礎届けとかよく分かんないけど、そういうのもついでに出すのが、だからダメなんでしょ。いやでもさ、この書類作ったらいいとかダメとかさ、まあだからそれ税理士もそうなんだけど、そんなことあんのって思わない。だってもう、そう、自動で作ったら、AI はいいのかって話だよね。いいんだろうね、
確かにね、
多分ね。AI
が、ね。AI 非弁行為なんないんですね。
なんないんじ
ゃない。社労士の先生が年末調整の実務やっちゃいけないんですね。
それもなんか決まったんでしょ、その、いいじゃん。だって給与計算やってんだから、ね、年末調整やらせりゃさ、でも税金計算だからダメみたいな話なんだろ。
すごい微妙ですね。給与計算してたら社労士の先生の方ができそうですよね、流れ的にはね。
でもそのままやってくれよって。あ、しかも年末調整って偉そうに言ってるけど、今もう自分でさ、保険とかそのクラウド給与とかに登録してさ、自動で計算してるだけだよ、うんう
ん、あれすごい早くなりましたよね。
そう、めっちゃ儲かってると思う今年末調整だから。なくなるって、もう自分でやれって。そんなのでも日本人真面目だから、チェックしてほしいとかあるんだ
ね。確かにね、それはありますよね。
ねえ、いいよ、間違ってたって。
大久保先生、今日は一応あの、危ない領域がどこなのか、みたいなね。
あ、そういう質問なの。
大久保先生、今日はあの、くだらねえって話を。
いや、だから法律通りやれば、別に。はいはい、以上で。
あ、いや。法律は守るべき、ね。
だからこういうくだらないことを、本当にだからやってきてるから、はい、もうだからなんか限界を迎えてるよね。うん、いろんなことがね。で、多分食えないやつとかさ、うん、嫉妬とかでやってんだろ、こんなの、どうせ。まあ、もう無理だ。非弁はあれだけど、確かに、あの、うん、その、税理士と社労士とかの、協会領域の話はさ、ね。だから、気をつけなよっていう、ことしかないじゃん。だって、しょうがないよね、法律。くだらないと思ってるよっていう、無意思表示しかないよ。だけど、だって違法なんだろ、それが、やったら。
違法、ね。
違法って書いてあるじゃん。くだらないけど、法律が最低限守んなきゃいけないルールなんだったら守んなきゃいけないんじゃないのっていうだけで、これに文句を言うとか裏技を言うとかは俺はしないよ別に。やめたらっていう、だから社労士と組めばってだけだよね。
なるほどね。
だからそれはちゃんと自分守る話だから、シビアにやった方がいいよ。だからそういう甘くなくなったから、昔は多分やってたんだろうね、その別にさ、
うん、
そんなんで文句言うやついねえ、誰も得しないんだから。だってお客さんからしたらね、やってくれてそれでお金も多分もらってないんだと思うんだよ、ついでで。ちっちゃい会社のさ、その社保のなんか簡単にできるんでしょ、多分。だからついでにやってあげてただけなのにさ、それをなんか言うやつが出てきて、なんだか知んないけど、そういう時代になったねっていうことだから、気をつけないと、恨み買うとっていうので、重々気をつけてくださいって、特にうちの会社には言ってるよ。
でも確かに、その、今度ね、公開収録するところの話で、専門領域が、こう、AI とかでどんどん垣根が崩れてってるじゃないですか。その流れでなればなるほど、業界を守りたいっていう力学も一方で働きますからね。その時に超えてくる人間に対して、この野郎ってなって、こういうのが表にどんどん出てきちゃうのは、なんか一方で流れとして起きりうるよねって感じですね。
いや、そう。だから気をつけた方がいいよね。だってそれが その法律変えるモチベーションなんか誰もないんだから。
はいはい、はい。
だって消費税なくしたいでしょ？ その社労士法と税理士法の話なんてさ、政治に関係ねえんだからほとんど。
誰がその法律を変えたいかって言ったら、モチベーションが高い人はいないわけか。
だし、別に事業の資格守って困る人っていないのよ、事業以外。だってさ、その辺だって分かんないじゃん、俺が裁判やんない、誰でも弁護士になれますよって言った時にさ、うん、でどう判断するんですか、やっぱ弁護士に頼みたいじゃん。
そうね、
かめちゃくちゃ強いっていう、なんかその違法だけどめちゃくちゃ強いか資格者かしかないと思うんだよね。
確かに。
だから そうなるとそんなのなくならないよね、この法律は。なくならないでしょ、それやってもいいよって、うん、なんかよっぽど世の中が困ってね、あの、でもなんないよね。
変えるとしたら業界の方でも、業界の方が変えるモチベーションないですからね。
ないよ、だってなくなっちゃうもん。
そうだね、
だって AI がいくらできたって申告書作れないんだから。
そうだ、
だからさ、作業は残るよねっていうのは、だから一方で作業に作業というかね、書類作成が AI がどこまでできるかで、できない限りはしがみつくんじゃない。
まあ、でもどこかのタイミングでね、作業は消えるでしょうからね、本当の手作業みたいなところは残るんでしょうけどね。
そうだから、もうみんな内装屋とかなった方がいい。俺ももう今、微数打てるから大丈夫。そのために俺ギャラリーやってるから。フィジカルが。
微数、うちの練習。
微数、内装屋に転職できるように
さ。確かにな。
いや、マジで。そういうね、時代だよね。ホワイトカラーがやっぱ崩壊してくるから。
やっぱバックトゥー百姓なんですかね。
じゃない?だから、俺は北斎になろうかと思って。
そっちか。名前も100回ぐらい変えて。マンジとか
ね。本当にさ、今俺ん家から富士山見えることに気づいたから、もうね、こう書こうかなと、ね。
あ、そこから?
すごくない?ビルとビルの狭間にさ、富士山見えたと思って俺感動したんだけど。3年住んでて、
そこに
初めて気づいた。そう。
それすごいですね。
ねえ。ちょっと感動、天気がいいしか見ないんだけど。
見えるんだ。へえ、うん。まあ、ということでね。
いや、だから
法律は守んなきゃいけませんよと。
言ってくるし、そんなバカなことで本当に書類送検されちゃうんだからさ。ねえ、大麻持ってても書類送検されなかった人いるのにさ、大変だよね。
ちょっと超えたら送検されちゃう。
そう、だから、ね、で気をつけた方がいいですよ。
まあ、ということですね。でも、きちんと法律を守らなきゃいけないですが、なんか時代の流れとしては逆にそういうのが表に出て問題になりがちな時代でもあるという意味で、より注意も必要ということもあるんでしょうね。
うん、そうだね。
まあ、そういった話もね、引き続きしたいと思いますが。
はい。
今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか?番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。